本語の SBS です。
今日のゲストはオーストラリアのナショナルバスケットボールリーグに参加するチームメルボルンユナイテッドで今シーズンアシスタントコーチを務めた前田健二郎さんです。メルボルンユナイテッドは昨年のシーズンでは優勝を成し遂げました。今シーズンも決勝戦まで勝ち残りましたが、今月17日のファイナル4戦目で惜しくもパースのチームワイルドキャッツに敗れ準優勝となりました。お送りするインタビューは決勝戦の前に収録されたものですが、決勝戦後の前田さんのコメントもインタビューの最後にお届けします。どうぞ。
前田さん、幼い頃からバスケットボールはずっとやってきたんですか？
はい、小学校の2年生の時からバスケットボールを始めて、大学を卒業する4年生まで、バスケットは自分自身プレーしてました。
で、大学院でそのコーチングのスポーツ科学になるんですかね？
はい、スポーツ科学研究科、で、まあ、主には、コーチング、そしてバスケットのこう戦術戦略っていうのを分析するっていう研究室ですね。はい、
で、日本で少しアシスタントコーチやられてて、でオーストラリアに来られたんですよね。
そうですね、大学院の2年生の時に日本の今アルバルク東京っていう東京のチーム、その前身のトヨタ自動車のバスケットボール部、その大学院の2年生の時にインターンという形で関わらせていただいて、で大学院卒業と同時にコーチとして、働かせていただいたっていう、形です。はい、
なぜオーストラリアに来ようと思ったんですか？
まあ、コーチを始めた頃から海外で勉強をいつかしてみたいっていうことは考えていて、もう一つオーストラリアになぜ来たかっていうと、3年前にアンダー17歳以下の世界選手権を見に行く機会があって、そこでオーストラリアの女子のチームが優勝したんですよね。それをまあ会場で見て、すごくオーストラリアのバスケットに興味を持っていて、その後ですね、オリンピック、リオですよね、リオのオリンピックでオーストラリアがすごく躍進してベスト4、まで行って、そのバスケットも見てすごくオーストラリアのバスケットに魅力を感じていて、それがオーストラリアに来る、きっかけの一つになりました。
アメリカではなかった？
まあ、アメリカっていう選択肢もあったんですけど、留学する、1年留学するって考えた場合に、やはりビザの問題だとか、そういった問題をいろいろ考えて、あとはチームに関われればなとずっと考えてたので、オーストラリアに3年前の夏、オーストラリアに一度来させていただいたんですよね。その時に今のヘッドコーチディーン・ビッカーマンを、紹介していただいて、彼の練習を見に行かせていただいて、少しお話しする機会がありました。
どうですか、オーストラリアに来て、その選手、オーストラリア人のプレーを見た第一印象。
第一印象、もちろん思ってた通り体が強かったりとか、一つ一つの速さだとか強さっていうのはすごく感じましたね。
それってやっぱり幼い頃から彼らのトレーニングの仕方がやっぱりちょっと日本人と違うのか、それとも体つきとかっていうのはやっぱり遺伝っていうのもあるんですかね？
もちろん遺伝の部分が少しはあると思います。あとは文化があるんじゃないかなっていうふうに私は感じていて、こっちはスポーツ文化として、バスケット以外にもオーストラリアンフットボールっていう、あとはラグビーがあったりと、そういうコンタクトスポーツっていうのがすごく人気なスポーツで、
そうですね、
選手の中には小さい時にオーストラリアンフットボールとバスケットをプレーしてたとか、そういう選手たちがいるので、そういった影響ですごく体、コンタクトが強いっていう風になっていったのかなっていう風に僕は思ってます。
そうですよね、 AFL はウィンタースポーツで、バスケットボールはどっちかっていうとサマースポーツになるんですかね。
そうですね、
シーズン分けでねやってるから、サッカーやってたと思ったら次はね、クリケットやってるとか、そういう人たち多いですもんね。
なのでそういったコンタクトに慣れてるっていうところが強さの一つでもあるのかなと、感じてます。
逆に言えば、なんていうの、日本は四六時中部活で朝晩やって、土日は試合があって、一年中同じようなペースでやってる そういうトレーニングの仕方も日本だと普通ですけどね、はい、こっちみたいにシーズン負けでやってるとまた違った意味で成長できるんでしょうね。
そうですね、日本に関してはやはりそうすごく一年中ずっと練習してるのもあって、細かいスキルだとかフットワークだとか、そういったところはすごく日本は優れているのかなと思ってます。
メルボルンユナイテッドの選手プロフィール、選手プロフィールを見ると2メーター15センチとか、ね、平均身長が2メーターっていうのもすごいですよね。
そうですね、本当にみんな大きいですね。なので、はい、見上げないといけないので
前田さんも180以上あるのにっていうね、はい、
そうですね。
アシスタントコーチをされてて、はい、日本の選手のとそのオーストラリアの選手とのその違い、どこかこの明らか顕著な違いとかってあります？
こうやってチームに関わらせていただいてすごく一番感じるところはコミュニケーションの部分をすごく感じます。
例えば
オーストラリアだとすごくコート上でもオフコートでも常に話してどうやったらうまくいくかだとか、そこが一番大きな違いなのかなと個人的には感じてますね。あとは疑問があったらすごくすぐにでもコーチに聞いて確認してっていうところをするので、そういう選手のコミュニケーションっていうのをすごく感じます。
はい、なんかその欧米の印象として個人プレーが多いとっていう印象がすごく強くって、で日本はもっとチームで攻めるっていうかそういうイメージがあったんですけど、やっぱり違うんですね。
そうですね、こっちはもう日本もチームをすごく大事にする国だとは思うんですけど、オーストラリアもすごくチームを大事にする文化があって、だからみんながその試合出てる人出てない人関係なしに、やっぱり試合中は声をかけて声を出して、ベンチにいる選手もすごい声を出して、でその声を出すことを大事にしてる、コーチもそこを言うぐらい大事にしてますね。
勝ち負けの世界なので、はい、勝つための要因とかって、はい、なんかあるんですかね、そのチームに
勝つための要因。バスケット面ではやはり得点を入れないといけないので、いかに得点が取れるオフェンスをするかっていうところは大事ですね。ディフェンス面だったらいかに得点をされないオフェンスをさせないかっていうことが大事で、それからブレイクダウンしてどうやって、それぞれのシチュエーションに対して守るかっていうことを考えていくっていうのが、それはもうどこの国でもどこのコーチでもやってるとは思うんですけど、そうやってまあ分析してチームに落とし込んでいくっていうような形です。
なるほど、はい、前田さんにとってなんか印象に残ってるそのシーンとかあります？どこかの試合で、ああこの時はあの時はうまくいったなとかっていう。
戦術とかそういう面では、あまり残ってないですね。
ああそっかそっか、
はい、でもやっぱりチームが一つになってまとまって勝った時っていうのはすごく印象に残ってて、
あなるほど、
はい、こっちの特にこっちの試合でケアンズと試合した時に、はい、4クォーターで18点ビハインドしてたんですけど、それを選手がカムバックして同点まで追いついて、で延長で勝ったっていう試合があったんですけども、もうその時はすごく最初はすごく全然もうエネルギーもなくて、もうダメかなっていう感じになってたんですけど、そこを選手たちが一つにまとまって、それで少しずつ少しずつ追い上げて、はい、最終的に勝ったっていう、はい、試合があったんですけど、それはすごく印象的ですね。
はい、気持ちいいですよね。
そうですね、
延長戦の末、
はい、それを機にチームがすごくまとまってきたっていうのは、今感じてます。
はい、オーストラリアでアシスタントコーチされてて、はい、新しく学んだことって何ですか？
チームビルディングだとか、コーチング、バスケットの戦術だとか技術とかっていうとこじゃないコーチングの部分だとか、あとはコミュニケーションの部分だとか、そういったところすごく学んでますね。最初はバスケットの戦術とかに魅力感じてこっちに来たんですけど、いざこっちに来てみるとそういったチームビルディングだとかコーチングの部分にすごく感銘を受けて勉強になってます。
なるほど、はい、今年、ね、4年に一度の公式戦バスケットボールワールドカップが中国で8月からありますけども、
はい、
ね、日本チームも今頑張ってますけども、そして来年はね東京オリンピックも控えてますけど、
はい、
前田さんは今後どのように関わっていこうと思ってますか？
9月の末から始まる次のシーズンで、どこかのチームでコーチをできる機会があればさせていただきたいなと思ってます。はい、
今シーズンはファイナルまで勝ち残ったメルボルンユナイテッドですが、惜しくもパースのチームワイルドキャッツに敗れてしまいました。決勝戦、そして今シーズンを振り返って今どういうお気持ちか前田さんに尋ねてみました。お疲れ様でした。今シーズン
ありがとうございました。
どうでしたか？
結果的には残念だったんですけど、まあ、チームとしてもすごくいいチームに所属できて、はい、活動できたことはすごく良かったなと個人的には思っているのと、あとは、まあ、チームとしてはもちろんその優勝を狙ってたんですけど、
はい
はい、まあ、悔しい部分もありつつ、まあやりきったって言ったら変ですけど、まあ、いいシーズンだったなっていう感じてる人もいるみたいなんで、そういう意味では、まあ、良かったかなと思います。はい、
ね、1試合目ちょっと落としてしまって、2試合目は、ね、勝って次の週にっていうことになってて、選手たちはどうでした？
最後のグランドファイナルなんで、その試合の展開自体もすごくフィジカルな激しい戦いで、その中でも、まあ、しっかりと対応してプレーはみんなしたかなと思います。難しかった部分としてはやっぱりアウェーのパース、4時間のフライトと3時間の時差っていうのはすごくダメージが大きくて、っていうのも向こうの時間の7時半からのゲームだったんですよね、第1戦と第3戦が、なのでこっちで言うと夜の10時半から試合始まって夜中の12時ぐらいに終わる感じだったんで、ちょっと、体の重さとかがあったのかなとは思いますし、
なるほど、はい、ね、2連覇かかってたんで大変、ね、残念ですよね。だけど
そうですね、
でもファイナルまで残ったっていうのはやっぱり皆さんすごく誇りに思っていいことですよね。
はい、すごくいいチームだったなと思いますし、その2連覇のチャンスがあるっていうのもなかなかあるもんじゃないんで、
そうですね、
はい、それでファイナルまで行けて可能性があったっていうところはすごく良かった部分かなと思います。
そうですね、
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ご意見ご感想をお寄せください。 SBS の日本語放送の Facebook にいいねしてください。